先週はですね、御言葉に委ねる成長というテーマで、使徒の20章から、私たちにはイエスとも伝えるという共通した使命と、それぞれの賜物を活用して果たすべき使命があって、御言葉を読んで聞き実行するときにそれを成すことができるんだと教えられ、励まされて使わされてきました。1週間いかがだったでしょうか。御言葉が本当にですね迫ってきて、生ける神様とより出会えたでしょうか。それであれば感謝です。で、今朝はですね、この第一ペテロの5章を通して、固く信仰に立ちなさいというテーマで教えたいと思います。サブタイトルが霊的戦いに勝利する秘訣とありますが、戦いってね、皆さん、その戦い、私は戦い嫌いですっていう人も多いじゃないですかね。でも中には好戦的な人がいるかもしれませんね。何でもこう対決戦を持っていくってね、私の友人もいますけどね。でもですね、皆さんは、ハとかヘビかというと、ハト派の人が多いんじゃないかと思うんですけどね。イエス様ね、ヘビのように悟く、ハトに素直って言われてね、言われたんですけども、あれは両方であれという意味ですからね、どっちにつくかではなくて、でも私たちは往々にして本当にですね、平和を、もちろんピースメーカーですから、平和を作り出せとも言われています。それは私たちが、じゃあこの霊的戦いということをどう受け取ったらいいんでしょうか。そもそもですね、私たちはイエス様を信じて歩む生き方、クリスチャンライフと言いますが、どういうものであると思っているでしょうか。波風が立たない安定したものか、それとも大嵐や困難があるものか、ね。どちらが言いたいかというと、それはもう、ね、何か立たない安定っていうのを、望むんじゃないかと思いますが、でも聖書を読んでいくと、私たちも経験していますが、本当に多くの戦いがあるということがわかります。そういう現実の中、どういうふうに歩むように神様は教えられているのか、ね。私はそれを知りたいんです。で、そのことを記したのがここなんですよね。ペテロはイエス様に愛された一番弟子ですよね。皆さんご存知のように、すごく感情の起伏が激しかったとも言われていますが、でもまっすぐにイエス様を愛した器ですね。失敗と挫折を繰り返し、でも悔い改めて復活のイエス様と出会って、再び献身して、イエス様の皆による祈りの力と奇跡を体験した。それがね、シモンからペテロというね、岩という名前を、つけていただいた。その名前のごとく聖霊によって主に作り変えられる揺るぎない信仰者となった器ですね。そのペテロが迫害がますます激しくなってくることを見て、苦しんでいるクリスチャンたちを励まして力づけるためにこの手紙を書いたんですね。これはそういう手紙です。で、彼はここで固く信仰に立つ必要性を力強く教えています。で、私たちにとってね、この世界、ね、どんな世界ですかと聞かれたら皆さん何て答えますか。はい、もう生きやすい世界ですって言えるでしょうか。それとも、いやいや、生きづらい世界です、幸せ不幸せ、どうでしょうかね。私たちは確かに神の愛の御手に守られて、その恵みの中に生かされていますが、聖書が教えるこの霊的な意味においては、私たちは様々な戦いを経験するとともに、この世では旅人であり希留者であるってあるんですよ、ね。つまりここでは旅人なんですよ、ね。皆さん、旅人と放浪者は違いますからね。これよくね、一緒にする人がいるんですね。放浪はね、もう意味もなんかさまよって意味がある。旅人ってのは目的があるんですよ。ちゃんと帰る場所があるんですね。つまり私たちの帰る場所は天の御国、天の御国へ向かう旅人なんだということですね。それを忘れてはならない。これが本当の故郷なんですよ。で、この世の生活に安住し、世の流れに流されて怠惰で惰性的な生き方をするのではだからないということです、ね。目を覚まして、今回も出てきますが、世の光、地の塩として生きていく必要がある存在だと聖書は何度も私たちに語っています。それはこの世界は私たち絶えず悪魔の攻撃を受けているからなんですよ。つまりね、私たちは自分が好むと好まざるとも戦いがあるんだと、それを感じますよね。何度もこの聖書を、ね、読めば分かりますように、私も何度もいろんな表現をしてますが、川の上流に向かって進んでいるような、まさに酒みたいなもんですとね、いう話をしましたよね。よく でも皆さんね、身が引き締まってキュッてなるんですよ。シェイプアップするんですよ、皆さん。わかりますか？そうなりたいでしょ？ね。だから美味しいんですよね。まあ食べられたら困りますけど。でも神様から見たらね、やっぱ素晴らしい。つまりね、私たちは負荷がかかれば、それだけ筋肉も、つくんです。それがあまりにも大きすぎる負荷だとしんどくなるのでね、神様は思い煩いを委ねなさいと言われたんですね。私が共にいるからですよ。今日賛美したように私が共に歩むから大丈夫っていうのが私たちの人生ですね。でも戦いがあるかないかといえばあるんですよ。しかもですよ、霊的戦い、ややこしいですね。皆さん霊的ってなんて思ってありました？私、教会来る前は霊的ではもう完全に霊感とか見えるものが見えるとかそんな風なイメージしかなかったですよ。ね。だからこれもむやみに今使うと誤解を与えるので、ちゃんとこうして説明しないと。で、この霊的ではまさに信仰の戦いということですよね。霊的の反対は肉的と言えるでしょうし、自分中心ですよね。その反対は神様中心ですよ。神様は今は目に見えないですけれども、確かにおられるお方ですよね。そのような霊的戦い、つまり私たちの戦いは血肉に対するものであって、この空中の支配者サタンに対する戦いだということを聖書ははっきりとエペソ6章で宣言断言してるんですよ。皆さんご存知ですか？だから私の戦いはサタンとの戦いということをまず覚えましょう、ね。皆さんですね、今日のところも、ね、サタンの悪魔のことを出てきますが、悪魔がいるかいないかという議論は一切してないんですよ。だから聖書は悪魔の存在はもういるって断言しますね。私もですね、そのなんて言いますか、世間の風潮に流されて、サタンとか悪魔とかまず言うこと自体が変に思われるとかっていうふうに思わないよ。真に語ることができるのはクリスチャンだけなんですよ、ね。皆さん、サタンとか悪魔っていうのはね、いわゆるこれも商業ベースに乗っかってしまってゲームのキャラクターになってるんですよね。映画とかゲームとか漫画に出てくるんですよ、サタンとか悪魔とか。でもあれはあくまでみんな想像した中でのことで、聖書をしっかり読み込んでいけば見えてくるんですよね。もともと見つかりであって、そして賛美聖歌隊のリーダーズ、神を超えようとした、つまり高慢ゆえに落とされたんですよね。それが後でこう開きますが出てきます。ですから今日3つ霊的戦いに勝利する秘訣3つ皆さんと分かち合います。1つは謙遜を身につけるということです。5節6節読みましょう。皆さんで3、はい。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。みんな互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。そうですね。まず5節、今日の中心聖句のですね、最初のところにもなっていますが、特にこの括弧の神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる、与えられるのですと。アーメンですか皆さん。そうなんですよ。これが聖書全体が教えている真理です。神様は高ぶった者には恵みを与えたくても与えられないんですよ。まさにこれがサタンの一番大きな罪ですね。高慢と言いますが、ここでですね、まずこのことを告げた相手は長老たちに従えという人に言った相手は若い人たちです。長老とは今でいう牧師、霊的指導者のことですね。これは遡って出エジプトの18章にありますが、主が立てた指導者モーセが神を恐れ、不正を憎み、人と人を裁くことができる人と選んだことが危険ですね。今ではもう霊的指導者になりますね。で、この霊的指導者は人を支配するのではなくて、模範を示していく人だ、へりくだった人だというふうにも定義されています。民数記の12章3節でモーセに対して、彼が地上の誰にも勝って非常に謙遜であったからであるって書いてあるんですよね。神様はモーセのことを非常に謙遜だというふうに評価された。つまりですね、この世の視点とは全く違いますよね。権力を持ったら何かですね、支配するんじゃなくて使えていくんだということで、これをサーバントリーダーシップと言いますけども、最も低くなられたイエス様の姿もそこにあります。で、私たちも同じようにですね、謙遜であることを主が求めておられます。で、ここでペテロはこう言っています。長老たちに従いなさいの後に、皆互いに謙遜を身につけなさいと。つまり、互いになんですよ。 ね、だからこの立てられたリーダーだけじゃなくて互いに謙遜になるんです、ね、謙遜になるってことですね。じゃあ皆さん謙遜とは何でしょうか。これも聖書にありますよね、ピリピの手紙2章3節、ね、ここにこうあります。ピリピの手紙2章3節に、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。これが聖書が言う謙遜なんですよ、ね、また謙遜とは自分の思いを捨てて、自分を捨てて主の御心にはいと言うことができる心です。皆さんどうですか。よくね、はい喜んでっていうことをね、特にキャンプとかでこれをですね皆さん共有しますが、どうですか。神様の言うことにはいって言えたでしょうか。この1週間ここなんですよね。いや神様そう言わはるのは分かりました、でもねっていうデモが多いでしょうか。これデモデモクリスチャンにならないようにしたいですね。デモあの人はまあこの柱、私はバットマンでいいんですよね。いやそれは違うと思いますが英語に言い直しただけで、あの互いに人を自分より優れたものと思うんですよ、ね、だから互いに思い続けたらどんどんどんどん低くなっていくっていうのが神様の視点なんですよ、ね、どうでしょうか。謙遜とは心を低くすること、互いに人を自分より優れたものと心底思うんですよ、ね、ですがこれはね、この謙遜の言語のこの元の言葉は心を低くするという言葉が使われています。威張った心を持たないということですよ。ですからね、態度とか言葉遣いにおける謙遜ももちろん必要ですが、態度とか言葉遣いは丁寧で謙遜そうに見えても、心の中では俺が一番と威張っていることはいくらでもあるんです。どうですか皆さん。これはある人が名付けました謙遜高慢というね、すごい名前なんだ。謙遜そうな顔してね、中は高慢。なんか前なんかね、京都のことをねよく今取り上げるじゃないですか。京都の人はねまさにそれだというふうなね、そういう情報番組ってなんでって思いましたよね。顔ではものすごくね謙遜な顔して、この中であ勘弁してるとかね、そんなこと言わんといてほしいと思いましたけどね。京都人としてどうですか皆さんね、あの京都の、ね、住んでる人として、やっぱ私たちはね京都人であろうが大阪人であろうがね、北海道人は関係なく天国人です。もう一回言いますね、天国人です。そうなんですよ、私は天国人です。天国の価値観で生きるんですよ、ね、だからもしね私たちに、ね、そういう傾向強いなと思ったら、それをねテーマに人生の取り組んでいきたい。そして一個一個主にお捧げして、神様から天国の民の価値観を一個一個受け取り直していきたいと思うんですよ、ね、これは時間かかると思います。でもそこにフォーカスあったら必ず変えられていきます。聖霊様が住んでおられるからですね。私は謙遜でありたい、ね、そう聖書は言っています。神様はそういう見せかけではなくて心を見られる方ですから、心の中でへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと心底思うってことですね。これが聖書が言う謙遜です。これは私は何をやってもどこから見て心に置いてへりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思う。でこれはですね、人を見て自分はダメだという自己評価の低さとは違いますからね。ここも区別してください。清さに満ちた神の前になんと汚れたものなのかという真実な内省と言いますけども、つまり正直に自分を見るところから生まれていくんですよ。でこんな愚かなものでも神様は捨ておかず愛しくださった、命まで捨てくださった、感謝というところから真の謙遜は生まれてくるんです。そしてイエス様が、そういうイエス様があの人も命を捨てたほどの人だよということを知るときにね、自分が苦手だなとか嫌だなとかね、もう絶対この話したくないなと思う人も、神様が命を捨ててくださったほどの人だなと思うときに、ああこの人のために祝福を祈ろうと思う思いが出てくるんじゃないでしょうか。これが真の謙遜と聖書は言いました。その謙遜を持つとき、私は霊的戦いに勝利していくんです。そうですね、サタンはそのことを、ね、逆のことを言いますから、そうだそうだと、ね、そんな嫌いなやつ愛さんでええんやって、当たり前やないかって、そしたらあんただけあんたがそう見るんやって、あんたが愛してもあいつ愛さへんでとかね、もうすごく真っ当なことを言うてくるんですよ。そういう葛藤ないですか皆さん、ね、サタンっていうのはですね、名前の由来の中に告発っていうのがあるんですね。別にええやんって言うんですよ。違います。謙遜である。 イザヤ14章12節から15節にこうあります。サタンの起源について書いてあります。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたはこの中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされると書いてあるんですよね。まさにですね、ここがサタン、神様のようになろう、いやそれを超えようと思った高慢のゆえに落とされたというところが書いてあるところですね。イザヤ14章12節から15節ですね。神様はこの高慢を非常に嫌われます。これがサタンの高ぶりですよね。神のようになりたいという欲望が彼を滅ぼしたんですよ。で、同じようにね、サタンはエヴァに対して誘惑しましたよね。これを食べれば神のように賢くなると惑わしたのもそのためですね。そのため私の中に神のようになりたいという性質があるんですよ。つまり自分は一番だ、自分が中心となって世界回ってるっていうふうに思った皆さん、瞬間なかったですか、思春期の時特に。やっぱあるんですね、みんなね。それがね、分かります。態度とか言葉、俺様っていうね、神様で言って俺様で、だんだんとですね、頭ガーンってこう打たれてね、こうやっては違うんだとかが分かっていくんですよ。まあ往々にして大内障にそういうことを通っていくわけですが、つまりですね、でもそういうことを不幸にも通らない人っていうのはやはりですね、本当に関係性をうまくやっぱりどうしても作れなくなるんですね。どこかで、どこある方法で、ある術でそれをされていかないと健全になっていかないということも真実ですね。だから神様の存在を知るということは非常に大切なんですよ。神様は絶対だからですよ。ね。私たちは高慢になりたいという罪の性質があります。でも神様にどんな風にしても勝てないんです。ね。人間にはどうしてもできないことがあるといつも教えてますが、皆さん言えますか？どんなに頑張ってもできないこと。ね。私は極端に走り出すので、じゃあもう何もせえへんわっていうふうに開き直る人もいるので、努力は大事ですよ。できることは。でもどうしてもできないことがある。私はいろいろ考え抜いた末、二つだというふうに今、いつも言ってますね。一つは、どんなに努力しても人間は死んじゃうんですよ。本当に不老不死が人間の手で叶えられたら、神の存在はいらなくなるでしょうね。でもう一つは、誰にも見せることができない、でも作ろうったとしても自分で自分はごまかせない、この真っ暗な闇の罪の性質を自分で消すことはできない。つまり自分で自分は救えないんですよ。だから神様以外救えない。もうこれはですね、もう明らかです。ある牧師先生がですね、ある若い牧師先生が地域のキリスト教団体からその都市の最も謙遜な牧師として表彰されたそうです。面白い表彰があるんですね。教会員もみんな感謝して表彰式に行きました。その式で彼は最も謙遜な牧師として謙遜がいかに大切であるかをスピーチしました。ところが次の週、教会員がその表彰状をその団体の本部に返しに来たというんです。その理由は、なんとその若い牧師はいただいた表彰状を額に入れ、それを教会のロビーに飾ろうとしたからでした。先生やめてください、これを返上した方がいいですということで、まあ、これはジョークだと思いますけどね。まあ、ということに、だから人間はいかにこう褒められると鼻が高くなって高慢になるかという一つの、これは、まあ、ジョークだと言えると思いますが、私たちには誰もがそういう傾向があるんですね。ジョン・エーストルはこういうふうに言いました。もしあなたが完全に罪から解放されていると信じるなら、まず高ぶりの罪に警戒しなさい。この罪だけはあらゆる欲から解放された心の人も捉えることができることを私は知っていると。だからもう自分は欲から解放されたというふうに思っても、この高慢ということはまたそれをあなたを縛るということですね。高慢の罪、これを私たち自覚したい。サタンが抑えた一の理由はここだからですよ。自分が一番自分を神の立場に置こうとする、そういう瞬間瞬間、この1週間あったんじゃないでしょうか。これからもあるということを覚えて、だからここに心を向けて祈っていきたいんです。自覚していきましょう。そして自戒していきましょう。そして私たちはね、 神様に対して、また御言葉に対して、またリーダーに対して、神から使わされるリーダーに対して、なぜ従うことができないのかということがあるとしたら、それは高ぶっているからだと聖書は教えていることを覚えましょう。これが罪の本質であって、このことが解決ならばどんな問題も解決することができる。何よりもサタンに打ち勝つことができるんですよ。そのことを覚えましょう。そして二つ目、思い煩いを神に委ねるということです。何節しましょうか。では3、はい、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。そうですね、皆さんこの御言葉ね、本当に愛称にしている人が多いんじゃないでしょうか。私たちも毎週の祈り会でここと同じことを書いているピリピ人の手紙をいつも告白して祈りを閉じていますね。何事も患ってはならないと。この思い煩いと訳されている言語の言葉は別々の方向に引っ張るということを意味する言葉です。引っ張られるんですよ、思い煩ったらね。希望は私たちを一つの方向にこう引っ張りますが、恐れは私たちを反対の方向に引っ張るんです、ね、この思い煩いという言葉のもともとの意味は別の方向に引っ張るという言葉なんですよね。ですから私たちは引き裂かれてしまうんですよ。それは締め殺すことも表しています。私を思い煩うことがあるかと思います。今もね、思い煩っているそういう内容があると思います。いろんな思い煩いがあると思うんですね、大なり小なり。でもそれがどんなにか人を締め殺すかを知っているんじゃないでしょうか。でこの思い煩いというのはですね、もう本当に医学をしている人はよく言いますね、医者も言いますね。思い煩いはですね、持っていると頭痛、肩こり、めまい、背中の痛み、肉体のこの障害を引き起こすと言います。それだけでなく思考力や消化力にも影響を及ぼすことが分かっていると。消化悪くなるんです、皆さん思い煩ったらね。えだから一応調子悪いなと思ったら思い煩いがあるんじゃないかと思ったんですね。これはもう医学的に言われてることですからね。皆さんどうですかね。でその上でですね、皆さんこれ真理ですね。思い煩ったからといって何にも良いものは生み出しませんね。いつも言いますように、心配してもほとんど9割以上、9割5分は起こらないんですよね。起こっても大したことないんです。イエス様もあなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかとマタイの6章27で言われましたよね。だから明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日十分ありますと言われたんです。思い煩っても私たちは何もすることができないね。じゃあどうすればいいのか。ペテロは言いましたね、もう一回見てください、7節、あなた方の思い煩いをどうするんですか。一切神に委ねなさいって言う、ね、私の思い煩いを自分で何とかしようとするんではなくて、その思い煩いの一切を神に委ねなさいということです、ね、この委ねなさいという言葉の意味もね、もちろん皆さん聞いてください。これよく聞くでしょ、委ねよ委ねよ委ねよってよく言われますよね。言われるし言うでしょ。でも委ねるっていまいちピンと来ひんけども、なんとなくまあ委ねるというのは分かるような、この言葉の意味は委ねるということは、これはですね、投げかけるとか転がすという意味なんですよ。つまり投げ捨てて忘れてしまうことを意味するんです。そして神様にただ一度決定的な態度を表す言葉です。つまり意思を遠くにね、思い煩いという意思があるとするじゃないですかね。まあ書いてもいいです、意思に思い煩いでグワッとバーンって投げるでしょ。投げてね、そしたらどうします。皆さん投げ捨てたことを覚えてないでしょ。取りに行く人いますか。思い煩いの意思とか言って、そういうことを私はしてるんだってことですよ。投げ捨てたんだからそれ一時探したんでよろしいということですね。で投げる相手は誰ですか。神様でしょ。全知全能なる神様に向かって投げるんです。つまり神様に向かってあなたの思い煩いを投げ切る、これを祈りというんですよね。つまり委ねるとは、すべての問題を神の御前に転がして投げ切って、もう二度と触らない、自分の方に引き寄せて、またそれを手になんかもったいそうに取ったりね、しない、もう自分の背中に担がないことを決心するんですね。神様、私にはもう無理です、ですからあなたにすべてを任せます、あなたが解決してください、よろしくお願いしますと神様に祈り、祈ったらもう忘れるんです。皆さん覚えましょう。 私は一つの言葉をですね、ある牧師先生からいいなと思っていただきました。祈ったら忘れる。いいですか？祈ってぽい。祈ったらぽいです。ちょっとこの方に言ってください。祈ったら祈ってぽい。はい。だからこうでしょ？言ってることは祈ったらねぽいなんですよ。ゴミ捨てたらもういちいち広がらないでしょ。祈ってぽい。実際これやってるね牧師先生おられるんですよ。もうその教会本当にね解放されてます。祈ったらだってぽいでしょって。だって祈ってことを患っても知らない。本当そうなんですよ。真理です。でもそれができないっていうね現実。でも本当にその教会、その先生が牧会されてる教会は本当そうなってますね。祈ってぽい、ゴキブリ牧師、祈ってぽい。これからね皆さん、この後半は、この年の後半は祈ってぽいということをね、皆さん、アーメンで思われたらね、あ、これ決まりことじゃないですからね、あ、そう思われたら、そういうようにね。でもそうでしょ、真理は。祈ったらもうね、嘆きるんですよ。ね、祈ってぽいということをね、私は本当に覚えたい、覚えやすいと思ったのでね、お友達の、お祈ってぽい。祈ったらもうぽいです。だから、祈る相手は神様です。ね、祈ったらもう大丈夫。神様の御手にあるから、ね、ね、それでどうなったかっていうことも神の主権にあって起こったことだという、神の最善だってことを受け取るんですよ、ね、いつも申します。祈りには4つありますよね。はい、いいえ、そして待ちなさい、そして別の道っていうのがありますよね。そういうどこかの答えに私たちは経験するはずです。それは神の最善だということを受け取るんですよ。思い煩いを神に委ねる、このことが私は必要以上にですね、本当に攻撃してくるサタンに対する打ち勝つ二つ目のこの秘訣です。あのね、もう有名な星野富雄さんね、本当に口に筆を加えて絵を描いていることで、自身はね本当に何度も何度もね、絶望し、自分で自分の命を終わらそうとしたことが何度もあったということを言われますが、今多くの世界の人々に希望を与えている星野富雄さんのその一つのですね、詩にあけびというのがありますね。ご存知でしょうか。あけびを見ろよ、木の枝にぶら下がり、体を二つに割って、鳥が次に来るのを動きもしないで待っている。誰に教えられたのか、あんなにも気持ちよく自分を投げ出せるあけびを見ろよ。まあ、自分を神様に投げ出すぐらいがいいんじゃないかと言ってるんですよね。私もあけびになりましょう。ね、つまり委ねるんですよ。何でも構わないからドーンと来るがいい。それはどんなものでも全部イエス様に委ねますということですね。それを食べた鳥はね、命を育むわけでしょう、ね、神様よろしくお願いしますと。私はいかがでしょうか。私は何か問題があったらまず先に問題を排除することを考えるのではないでしょうか。しかしイエス様は、明日がどうかというような重大な問題についてもそんなことを心配しなくてもいい、あなたの心配、あなたの問題はすでに知っているんだと言われます。問題の解決の先に神に喜ばれることは何か考えて行わば、問題は解決して必要なものが与えると言われているんです。神の喜ばれることなんですか。祈ったらもう委ねますっていうことですよね。子供がね、父親に対して、母親に対して言ったことを、何回も何回もね、大丈夫、大丈夫って聞かれたら、もう分かってるやんって言いますよね。それと一緒ですよ。分かったからって。ね、任せということです。そういうことで、私たちは本当にしたいと思うんです。もう一回見ましょう。この7節ね。私たちが心配しなくていいのは、神様があなたを心配してくださるからですよ。こんな最高なことないじゃないですか。神様がもう心配するから、あんたは心配しんでいいってことです、ね、天地を捧げた方が心配してくださるほど心強いことはないのではないでしょうか。そして最後3つ目です。3つ目、この霊的戦いに勝利する3つ目は、8節から11節見ましょうか。身をさ包み、目を覚まして、固く信仰に立って悪魔に対抗する。つまり身を通し、身を覚まして固く信仰に立つということです。では読みましょう、8節、皆さんで3、はい。身を通し、身を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。皆さんイメージされました、映像がありましたか。獅子とは何ですか。ライオンですよ。ライオンを先ほどね、ちょっとやってくださいとは言いませんが、あの動物園行ったらね、すごいですよね。低音が響く、もう驚々しいあの声、ね、誰もがこの本当に、ライオンに叫んでほしいとは思わないはずですね。でもそういう表現をペテロは使っている。それが悪魔であって、吠えたける死のように叫びながら食い尽くすべきものを探し回っているんだということですね。だから 私たちはこの最初に身を慎んで目を覚ませと言われています。でここにですね、申し上げて悪魔という存在はもう議論のしなくいるんだということですね。しかもですね、そういう悪魔の本当の姿を私たちは聖書を通して知らされているものです。悪魔はまずですね、私たちを心底を憎み嫌っている存在です。嫌だなと思う人います？全ての人に救われたいと思っている人は、思いました。私、あ、なんで嫌うのって、すいてやと思いました。救われたら救われて困りますけども、なぜ嫌っているかご存知ですか？それは私たち皆さんが神様に命をするほど愛されている存在だからですよ。つまり嫉妬してるんですよ。みんなの方を神様は愛しておられるから。で、私たちは神様に敵対する悪魔との戦いの中に置かれていることを覚えましょう。敵である悪魔とあるように敵は悪魔なんですよ、ね、はっきりある敵である悪魔って書いてますよね。サタンが親分で手下が悪霊というふうに聖書も教えていますね。聖書は全体を通してはっきりサタンについてどういう性質でどんな働きをしてどう戦うのかが書かれています。もう一回覚えましょう。性質はそれは狡猾であって、私以上に霊的ですね。霊的なことは私たちはもう叶えませんからね。あのゲラサのね、墓場に行って真っ先に来たのはあのサタンが影響を与えたあの墓場に住まれた人がイエス様に来たでしょ。だすぐ見抜くんですよ、イエス様が誰か、ね、霊的にはもう私たちの日ではありませんね。そして聖書知識もそうです。人間の努力、私の持っている力で悪魔に勝利することはもう不可能です、ね、しかし私たち信じている神様のように悪魔は全知全能ではないので、悪魔はね、このように悪魔が働くのは神様が許可された範囲だけです、ね。そして私たちは常に神様の大いなる守りの中に生かされているので、だからそのことは安心できるんですよ。だから私はいつも神様の共にいることがないとすぐに餌食になるってことなんですよ、ね。皆さん、あのライオンっていうのはですね、群れから外れたものを狙うんですよ。だから私たちはいつもこうやって交わって集まってないとすぐにサタンにスッとこう食い尽くされてしまうということも覚えましょう。だから集まったりすることはやめたりしないでと主は言われたんですよ。そういう理由もあるんですね。一人で、いや私はね、あの祈りもできるし、御言葉も読めるし、一人で、いいですというふうにそれを続けるということは、もちろんいろんな理由で一時ね、そういうことを持つのはもちろん大切でしょう。でもそれを続けていくということはサタンにやられてしまうということを覚えましょう。そしてサタンは嘘つきです。ごまかします。そして告発します。さっきも言いましたよね、別にええやんかっていう言葉とか、それでもクリスチャンって言うんですよ。なんですか、それでもってね、誰も言ってないんですよ別に、ね、自分の中でここ聞こえてくるんです。でもやっぱそういうふうな背後にはやっぱりサタンの影響があることを覚えましょう。そしてとにかくですね、私たちを神様からの関係を妨げようとします。だからサタンのテーマは混乱とか破壊とか死なんですよね。あの呼ぶ気もありますよね、まあ、ペテロに対してもそうですが、神様に愛されている神の子である私たちクリスチャンを攻撃していきます。神の働きを毎日毎日妨害し続けることがその働きです。イエス様と出会って私たちの信仰を弱め、神様の身元から引き離すことが悪魔の目的です。神様の愛と許しを受け取ったとしても、神の愛にとどまる毎日を送らせないようにすること。福音はもうしてるから別に毎日聖書を学んでも大丈夫とか、聖書はあんまり読んでいないけれど、特に心がざわついたり不安になったりしないから大丈夫とかですね。神様のことはもう知っているから、もう毎日何もしなくてもとりあえず最後には天国に行けるから、まあ大丈夫とかですね。そういうふうに思わせて、もっと神の愛の深みに入りたいという渇きを私の心から奪い取り続けるのが悪魔の働きです。どうですか皆さん。ね、もう聖書ええわって、ね、もう聖書まあ読んだからもう分かってるわっていうふうな思いを持つってことは、しめしめという存在がいることを忘れないでいたいと思うんですね。イエス様を救う人を信じてない人に対しては神を知らないままでいることですよ、ね、神のことを知ってもそんな信じられへん、神なんて自分には必要ないと思わせ、神を信じないままでいさせ、そのまま永遠の地獄、 火の池に投げ込まれるように、神様に出会わないようにするのが目的だということですね。そのことを思いましょうね。だからほら、これが霊的戦いなんですよ、ね。そして私たちがそのような悪魔がこのより関わってきやすいような、影響を受けやすいような時、それは私たちがサタンの足場を作ってしまうことです。例えばね、占いとかお金とかそういうもの禁じますよね。なぜか、それは神様によって悪魔に心を開くからですよ。だから良くないって言うんですね。ああいうものを用いて神様の方向に向かわせず、日本は特にやっぱり夜の神々に向かわせますよね。ああいうのを見れば見るほど、イエス様と出会えたらいいんですよ。だからもっとどんどん、いやそういうホラー見たらいいんちゃうとか言いますが、ないですからね。やっぱり皆さんも気持ち悪くなると思うんですよ、そういうね。だからその時に神様に向くっていうこと、でもそうならない、そういうですね、足場ができる。例えば陰口悪口も足場になりますね。否定的なことばかり言うことも足場になりますね。混乱と分裂を生み出そうとする、それも足場になりますよね。だから私はそこにいつもね、そのサタンの足場をこれ作っているんじゃないだろうかっていう視点を持つのが本当に大切です。これも霊的戦いを戦う戦い方です。自分はそれになっていないだろうかということですね。肉的なこともそうですね。これも性的な、いろんな会員とか不貧困もありますね。ペテロはですね、そのことをよく分かっていたんですよ。肉体は燃えて、魂は燃えていても肉体は弱いということを、あのイエス様と一緒に祈ってくれないかと言われた時に眠りこけてしまったという経験をしている。そして何度も失敗している経験をしている。だからペテロはよくよく分かっていたんですよ。失敗してるから。だからよくこう言って言ったんですね。だからね、ペテロも失敗したんですよ。だから完璧であるとは言ってないんですよ。失敗はしやすいんだと私たちは。だからそのことにいつも心を向けて、戒め持って神様に力をいただいて歩んできなさい。そして敵はもうサタン、人ではなくてサタン、その人の背後にあるサタンが敵だから、そこにも間違えずに祈ってきなさいということを語っているわけですね。皆さんいかがでしょうか。だから言いました、目を覚ましていなさいと。この目を覚ますというのはですね、これは元のことはグレゴリオというんですよ。こっからグレゴリオ聖歌出たんです。あのグレゴリオ聖歌とは目を覚ますための聖歌ですからね。グレゴリオって言ってください。目を覚ませ、霊的に目を覚ませ。あなたは何を見てるか、この目に映るものしか見てないのであれば目を覚ませ、霊的に目を覚ませ。神があなたに何を要求されているか、何を求めているか、あなたに今誘惑を与えているサタンをしっかりと見て勝利できるその術をいただいている、それを行使せよと。お若いですね。与えた武器は何でしょうか。エペソね、6章に書いてますね。それは信仰の大盾とありますよ、ね、信仰、信じる、思い、死に仰ぐ、ね、当時の盾はですね、ローマ兵がいたから、もう体全部がすっぽりと隠れるんですよね。でローマ兵ではですね、カメって言ったらですね、ガーッと集まってみんな盾やって、カメの甲羅みたいになるんですって。それが合言葉だそうですね。私もですね、その、まあ、亀っていうのはあれかもしれませんが、まあ、本当に信仰をね、大盾を持っているんだということを覚えて、それで守ることができる、狂い矢を。そしてもう一つの武器は御言葉ですよね。イエス様は御言葉によって勝利されました。あらゆる誘惑、こう書いてあると言いましたよね。私もこう書いてあるというふうに宣言して、サタンにナダルのイエスの皆によってされと宣言して勝利できるんですよ。皆さん、このですね、武器を皆さん腐らせないように、錆びつかせないようにしたいんです。どうですか皆さん、武器をしっかり磨いておられますか。磨くとは御言葉を読む、ね、継続して毎日のこの、先週もいただきましたように通読箇所を共に読む、ね、同じところを読むというのは勝利ですよね。だから同じ私たちが箇所を読んでいることは、そういうことを話題に交われるからなんですよ、ね。まあ、皆さんいいじゃないですか別にね。ある人はいや こんなとこやって感動したって読んでる方、私もあそうよかったねっていうふうに、どこどこ教えてとかいうふうに、そこで交わりが増えてね、そこであ読んでへんかったあかんかった自分はとかいうふうになるのが罠なんですよ。また ね、そうやって、ああ、そんなダンスされたら私も読ませて、読むわっていうふうに、まあ、その場で読んだらいいだけの話ですよね。とか、同じ御言葉を読んで、そして育んで神様の素晴らしさを体験していくことが、まさにその武器である御言葉をですね、本当にその、剣を解くということです。そして思い巡らして、この御言葉にこういう深い意味があるなということを知ることも解くということです。そして神様の力をますます確信すること、それも解くということですね。この御言葉と祈りを通し、私はこのサタンに勝利していきたいと思います。この3つ覚えましょう。私はまず謙遜を身につけること、そして思い当たる一切神様にもうポイすること、そして3つ目、身を覚まし、身を慎し、身を覚まして固く信仰に立つことです。固く立つこと、これは決して揺るがない。建物を建てる時の基礎の固さを表します。基礎が弱かったらすぐに建物をダメにして信仰がグラグラしたままです。だから私は立ち続けていく。そしてここでありますね、さあ読みましょうか、9節、3、はい、固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。アーメンです。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいとあります。攻撃、これはですね、皆さんどうするかということは、攻撃に対して毅然とした態度を取れということです。毅然とした態度ですね。毅然とした態度です。つまりですね、この毅然とした態度は、曖昧な態度が一番危険だということです。このぐらいはいいだろう。私は大丈夫だから少し様子を見ようという態度では良くないんですね。ペトロは、イエス様から自分がサタン呼ばわりされたことを決して忘れてなかったんですね。ペトロ言われましたね、さらにサタンというふうに。だから毅然としてその自分の立場を表明していく。つまり私は神の子だ、何も私にすることはできないと毅然とはっきりと表明していくということです。私はいかがでしょうか。このことを覚えて、私たちはこの一週間ですね、この本当に神様の素晴らしい約束をいただいているものとして、この霊的に見極めて、そして御言葉をしっかりと蓄えて、この毅然とした態度をとって、神様のですね、素晴らしいこのご計画の中に預からせていただきたいと願います。祈りましょう。しかし私たちは、私を愛しくださった方によって、これは全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。天の神様、ありがとうございます。今日私たち一人一人はあなたが愛しくださっていること、そして私の敵はサタンであること、そしてその戦う術もはっきりと今日当たりくださっていることを再確認させてくださったことを感謝いたします。どうか一人一人が使わされている場所は様々な戦いがあります。でも主が共にくださるから大丈夫だ。何も思い煩いは祈ることとして主が引き受け心配してくださるということを今日受け取りましたので、どうかそのような豊かな歩みをこの1週間も体験することができますように、どうか導いてください。祝福します。イエス様。